医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ、たくさんこんばんは。
こんばんは。
今日は僕は PCR 検査を受けてきました。
おお。まだ結果わかんない。
24時間以内でしょ、でも。
すぐ出るところはすぐ出るし、ちょっと時間かかるとかちょっと時間かかるけど。
もう来週帰国するんで、2時間以内に受けなきゃいけないっていうことで。ね、
いろんなルールがあるね。陰性証明書を出したりとかしなきゃいけないし。
うんうん。で、ドライブスルーで受けた人。
へぇー。まあそうなんだ。
スタジアムみたいなとこ行って。
うん。
もうほんと、まあちょっと並んでたからあれだったけど、まあ10分とか15分ですぐできた感じ。
おぉ。それをそのまま持っていったら、帰国したときに受け付けてもらえるの？結果を。
メールで証明書が来るんで。
うん。
陰性か陽性かの結果が来て、その後、まあ、この日本の書式に合わせて、
うん、
提出しないといけないんで、それをリクエストして、
うん、
その証明書が来たら、OK って感じかな。
あ、そうなんだ。でも、72時間以内にそれ全部やんなきゃいけないのは結構大変だね。
そうだ、結構そこがね、タイトで大変みたいで。
うん。
向こう、ね、こっちの人にとっては日本の書式とか関係ないからさ。
いや、そうだと思うよ。
うん、もうちょっとね、うん、なんかいいやり方を考えてほしいなとは思うんだけど、
うん。
で、なんかあれだね、ちょっとニュースで見たけど、ハワイかなんかで、ね、アメリカの人なんだけど、ハワイに行くのに、
うん、
その書類かなんかを偽装しちゃって、COVID のテストのやつを。
あら。
それでなんか捕まっちゃってるっていうのが出たね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
うん。
まあそういうのもあるみたいで。
まあなかなか落ち着かないね。
うん、日本も増えてるみたいしね。
うん。今度。
じゃあ、ちょっと本題に入りましょうか。
うん。今日は。
今日もゲスト会、前回、うん、前々回についてゲスト会っていうことで。
もう今月はもうパラリンピック応援月間だから。
うん。
今日も。
そういうわけで、まゆかさんに来ていただいてます。うん、ね。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
まだ朝か。ま、だ
こっちは朝です。おはようございます。
おはようございます。
で、まあ、前回も多分言ったと思うけど、パラリンピックは8月24日に開幕するということで、うん、今日はもうちょっとそのパラスポーツってどんなのがあるのとかを、こう見どころみたいなところを教えいただきたいなと思います。うん、なんか、タケの方で今気になっているスポーツとかある、は
い、いや、それがさ、その、なんかパラリンピック、パラスポーツっていう概念は知ってるけど、実際にそのどういうゲームがあるかって本当にこうスナップショットでしか見たことないから、
うん、
なんかパラスポーツ、テニスがあるよねとか、車椅子テニスがあるよねとか、なんかこう走るのがあるよねとか、水泳もあるよねとか、その辺はわかるけど、でもどのぐらいあるとかさ、なんかこのパラスポーツと、なんていうか普通のスポーツっていうかオリンピックでやってる競技と似たような競技は知ってるけど、それ以外もあるのかなとか、なんかそういうことは全然知らないなって思うな。
確かに全部で何種目ぐらいあるのか。
ね、夏の競技で22競技、まあ、冬は6競技あって、
あ、冬6競技しかないの？
うん、冬は少ない。
あ、そうなんだ。冬は6なんだ、うん。
またすぐ半年後に北京が来るから、その頃読んでもらえれば、また、
う
ん、
そうだね、
冬は冬で面白さがあるから
そっか、うん、それはまた違う、なんか全然違うね。22夏はあるんだ。
夏は22あって、まあ大会によってちょっと入れ替わったりとかするんだけど、今回22競技あります。で、うんうん、そのうち20競技は基本的には健常者の競技がある。さっき言ったようにテニスだったら車椅子テニスとか、サッカーだったらブラインドサッカーみたいな感じで、何かしらその健常の競技がベースになって、まあ、派生したルールになってるものになるんだけど、パラリンピック特有競技っていうのが2つあって、まあ、ボッチャっていう競技とゴールボールっていう2つの競技に、それがもうパラリンピック特有競技としてある。この2つの競技では知ってますか？
音からするに球技なんじゃないかっていう予想は立つけど、
うん、
ボールは特に。でも全然ルールとか知らないな。
知らないですよね。2つとも、まあ、球技であるってことは正解で、でも出場する選手は全然障害者が違くて、 ボッチャは身体障害で主に脳性麻痺と言われる障害であったりとか、まあ、筋ジストロフィーとかのこう進行性の難病の方々が、出場する種目で、パラリンピック競技の中でも、まあ、最重度と言われて一番重たい障害の選手が出る競技がボッチャです。で、シンプルなルールで、まあ、白いボールと赤と青のボールを使って、うん、白いボールを的玉として投げて、その後赤とボールのをそれぞれ投げて近づいた方のに得点が入るっていうシンプルな競技になる。
なるほど、想像しやすい、
うん、
カーリングみたいな感じ。カーリングみたいな感じ。
うん、そう、カーリングに近く、ただ、ま、的のボールが動くから、白いボールが。
そっかそっか、そうだよね。
それでどんどん戦術が変わっていくってところが面白い。
あ、それ面白いね。はいはいはい。
この競技自体は全然私たちがやっても楽しめる、
うん、
ただボール投げてこう競えばいいだけだから、すごくユニバーサルにできる競技で、まあ、東京通信に小学校とかいろんなところで取り入れられているんだけど、パラリンピックの選手って本当重度の障害であることを忘れるぐらいにテクニックがすごいのね、
うんうん、
で、クラスによっては自分でボールを投げることができないぐらいの障害の方、ストレッチャーに乗ってたりとか呼吸器をつけてるぐらいの重度の
呼吸器、はあはあ、
もいらっしゃる、
はあ、
で、そういう方々は自分でこうボールを投げることができないから、うん、ランプって言われる滑り台みたいなスロープを使って、うん、で、介助者の方はコートを一切見ないで背を向けた状態でこの選手からの指示だけを聞いて、ランプの向きだったりとかスロープの長さだったり角度だったりっていうのを調整してボールをセッティングして、あとはその選手が、まあ、なんか口にくわえた棒とかでツンとやってボールを転がすっていうような感じで、その介助者の方との息の合い方とか、その成功にこうランプを動かしていく、そのミリ単位で動かしていくから、そこのなんかこう技術とかっていうのをにちょっと感動するし、
あ、介助者の人はコート見ちゃいけないんだね。
見ちゃいけないの、見たら失格になるっていうようなルール。あー、なるほど。あー、だからそこはすごく、
なるほどな。
結構こう、うん、
日本は結構強いんですか。
うん、ボッチャもゴールボールもすごい強くて、ボッチャは、リオの時に、BC1-2 って言って脳性麻痺のクラスで自分でボールを投げられるクラスの団体戦で銀メダルを取っていて、で、今回銀メダルがすごい期待されているっていう感じですね。で、この自分でボールが投げられるって言っても、まあ、タクならお医者さんだか分かるかもしれないけど、脳性麻痺の選手人の特徴って、うん、まあ、その人の障害の特徴にもよるけど、なんか右手上げたいって思ったら左手も一緒に動いちゃうみたいな感じの、こうの指令がうまくいかないっていう選手がすごく多いよね。やっぱ自分のその体のコントロールがうまくいかないっていうところに障害があるんだけど、だからその自分の体の動きにくさも踏まえた上でボールをコントロールしてるね。
それで自分の体をすごいこう理解してるわけだ。こういうふうに動かすとこう動くから、そのなんていうか、こういうふうに動かしたいと思ったらあそこに行くとかいうのが分かってるって。
そう、なんか一人の選手はボールを投げる前に結構20回ぐらい腕を振るんだけど、それなんでかなっていうと、1回ボールを振ったらその投げた動きが体に残っちゃって、うん、次の投球にも影響するから、うん、それがなんかこう、うん、なくなるというか、そう、自分の投げたい投球の動きになるまでこう、うん、腕を振り続けてるとか、だからちょっと特徴的なボールの投げ方をするんだけど、それをちょっとだけを理解した上で投球を見ると、それであんなコントロールできるのっていうぐらい、
うん、
すごく精巧なテクニックを持ってね、投球をするの。
そうなんだ。
で、コートがね、6メートル×12メートルで結構大きいんだけど、
6×12、はいはい、結構大きい、ね、
結構大きいんだけど、で、私たちがやると割とボールが1、2メートルぐらいに散らばった状態で、うん、得点を競う感じになるのね、
うん、
でもパラリンピックの選手だと白いボールの周り全部と、なんなら上に積み重なったりとかっていうするぐらいの状態で戦うの、嘘だって思うでしょ、でも本当にそうなるの。
上に乗っちゃうの。
上に乗っちゃうぐらいお手玉みたいになって
すご
い。そこはね、すごい見てもらったら面白いと思う。
距離測るのがもう 2D じゃなくて 3D で測らなきゃいけないの。
なんかどっちが近いかとかを 測れなくて、あの私たちとかだったら近くに行ってみて、まあ、確実にこっちの赤いボールドが近いよねってなるんだけど、もうくっついてるかどうかをライトで照らして光が通るかどうかとかっていうのでチェックするの心配な人たちが、なんか本当1ミリ2ミリの差で点数が変わるっていうくらい、もうレベルがどんどん上がってきてる競技で、なんかそれを見るとやっぱり脳性麻痺の方の動きって私たちにとってはすごく特徴的に見えるし、すごく動きにくそうっていう風に日常生活の中だったら見えると思うんだけど、なんかすごいそのボッチャの試合の間だけは選手がすごい自由に見えて、すごい力強く見えるから、なんかねイメージすごい変わるし、本当に選手すごいんだなって思えるから、そこはねなんかやっぱり日本が活躍するしテレビでも放映されるから、なんか見てもらえたらいいなって思ってる。
ああ、それは、いや、面白いね。その、そこのルールを、その、まあ、そのルールにのっとってずっとトレーニングしてるかもかもしれないけど、
うん、
その、同じ競技をやっても、やっぱりその、ずっとトレーニングした人とそうじゃない人だと、もう、なんていうかね、その、障害があるなしに関わらず、ずっとやってた人の方がうまくできるっていうのはすごい興味深いね。
やっぱり日本の競技団体の取り組みもすごく面白くて、
うん、
そうボッチャがすごくユニバーサルだから企業対抗戦とかをやって、勝ち上がりで勝ち上がったら、うん、ボッチャカップっていうのがあって、そこに出場できるのね。でなんか地元の小学生の優勝チームと企業対抗の優勝チームと大学の西と東の優勝チームと、うん、あと日の玉ジャパンっていうその日本代表チームが揃う大会に出れて、
うんうん、
で普通に考えるとさ、健常者の方がスポーツだから有利って思うかもしれないんだけど、毎回その日の玉ジャパンと戦うと、うん、まあ、結局健常者はどんなに本気で練習してきて、その企業対抗戦で70社とかが勝ち上がってきたチームも日の玉ジャパンにボロボロにされるっていう、うん、
ボロボロにされる、
私も前職でさ出場したことあって、結構本気でボッチャ、あの仕事中に同僚とやったりとかしてたから、うん、あの結構ね、あの練習してたんだけど、うん、それでもね全然勝てなかった。
へえ。シンプルに練習量は全然違うってこと？
練習量とあとテクニックが違うから、
うん、
ここにこのボールの、まあ、横に置きたいみたいな感じで攻めていくんだけど、戦術があるんだけど、
うん、
なんかこう私たちだったらこのボールの、まあ、10センチぐらい隣に行けたらラッキーかなぐらいな感じなんだけど、
うん、
日の玉ジャパンの人たちはこのボールの3センチ横に止めるって言ったら3センチ横に止めてくるから、もう勝てない。
そうなんだ。
ボッチャ自体はそのパラリンピックに特化したスポーツなの？
うん、そう、うん、あのオリンピック競技にはなくてパラリンピック競技だけで一応ある。
なんかこの前ウィスコンシンに行った時にたまたまバーみたいなところに行ったら、
うんうん、
同じようにこう球みたいのをこう投げて入れるようなスポーツがあって、
うん、
そんな日本で見たことなかったんだけど、うん、なんかこう穴みたいのが開いてあって、そこにこう2人でこう入れ合うんだけどさ、なんか、
うんうん、
タクが見たことある、こっちのスポーツ番組、
うん、あれめちゃくちゃ有名というか、あの、
そうだよね、
とてもコモンなゲームで、バーに行くと絶対置いてあるんだけど、う
ん、そうだよね。なんか、うん、ボッチャの話を聞いてるとそれと近いのかなとか思ってて、でもなんか、そっか、そう。さっき面白いなと思ったのはその予備動作というか、本番投げる前に20回ぐらいやるとか、
うん、
なんかね、あのそういうところも注目してもらえるとなんかすごい面白いんじゃないかなって思いました。
うん、ぜひ。
でボールボールっていうのは何なの？
ボールボールは、また全然違くて、視覚障害の選手がやる競技で、3対3でボールを投げ合って、で、9メートルのゴールの前に3人横並びになって、向かい合ってボールを投げ合って、点数が入ったら得点っていう、まあ、これもシンプルな競技なんだけど。
今ね、ちょっと想像できなかった。3対3で
3対3で、横の長さどこやつかな、バスケットボールのコートぐらいの、よりもちょっと違うかな、ぐらいのコートのところに9メートルのゴールがこう端にあって。
端に？あ、うん、その、サッカーみたいなってこと？
あ、そうそうそうそう、
はいはいはいはい。
9メートルのゴールがあって、その前に3人ずつ人が立ってて、で、鈴の入ったボールをこう投げ合って、
はあ、
その守備を抜けて、ゴールにボールが入ったら得点っていう。
あー、あ、じゃあ、まあ、
ボールキーパーが並んでる感じ。
そうそう、そんな感じかな。
動かないサッカーみたいな感じだ。
そう。で、コートの横幅とゴールのサイズが同じ。
あ、なるほど。
9メートル横幅あって、で、ボールには鈴が入ってるんだけど、そのボール自体がちょっと大きい、硬質のゴムのボールで、弾まないボールなんだけど、
うん、
1.75、めっちゃ重いの。重くて鈴が入ってるボールで、で、選手は全員アイマスクをつけるから、全く見えないような状態にして、そのボールを投げ合って、体で止めて、防御して、また投げてっていう風にやる。
全然サッカーと違った。
うん、
そういう感じなんだ。
そう。で、すごいパワーのある競技だから、ボールが重いし、硬いから。で、それを全身で体で止めるんだけど、
痛そうだね。
痛そうだよね。っていうかね、実際痛いんだけど、痛いんだけど、健常者がやるとね、すごいやっぱり、どこにボールが来るかが分かんないから、覚悟できなくて、顔面で受けちゃったりとかするんだけど、選手は顔面で受けるってことは一切なく、ちゃんと受け止めるし、なんなら選手の練習の時にこう反対側のゴールからボールを投げたら、この9メートルの幅を50センチ間隔にして、どこどこから投げたっていうのを正確に当てるぐらい耳がすごいいい。
投げた場所が分かるってこと？
そう、投げた場所と足音とか、あと他の人の、まあ、空気感とかでどこにボールが来るかっていうのを推測して守備してキャッチして、うん、で3人の選手はみんな見えない同士なんだけど、ポジションをこうね、ぶつからないように入れ替わったりとかしながら、移動するときに仲間内がちょっと床叩いたりとか、わざと足踏みしたりとかして、音を錯綜させてボールを投げるっていうような感じで、本当に見えないのかなって思うぐらい、選手の動きがね、機敏でびっくりする。
いや、なんかその生まれつきさ見えない方と、
うんうん、
人生の途中で見えなくなった方だと、
うん、
その聴覚での空間認知能力っていうのに差があるような気がするんだけど、
うんうん、
それってそういうことってあるの？そのボールボールの選手のこの強さの秘訣みたいなところにさ。
そうだ、でもそのすごい耳のいい選手っていうのはやっぱり確実にいるんだけど、うん、でもそれが先天性だからと中途だからっていうわけではなく、まあ、日本の中では女子の選手で浦田理恵さんっていう、はい、ロンドンの時に金メダルを取ってる本当ベテランの選手がいらっしゃるんだけど、はい、その人は中途の視覚障害者なんだけど、ものすごく耳がいいから、その人のセンスっていう部分もあるかもしれない。
で、あ、そうなんだ。
男子のキャプテンの川島優太くんっていうのがいるんだけど、彼も、全盲ではなくて弱視の部類に入るんだけど、逆に普段日常生活でこう後ろで鳥が鳴いたとかって音が聞こえた時に、うん、なんか右の何メートルぐらい後ろかなって思ってから振り返って正解かどうか確認してるっていうふうに言ってたから、そういうふうに鍛えてるっていうふうに、
そういうふうに鍛えることもできるのか、
そう言ってたから、まあ、やっぱり人によってそこの鍛え方は違うのかもしれないんだけど、うん、やっぱりそこにすごい、なんか見えないからうんぬんかんぬんかわいそうとかそういうのはなくて、見えないからこそすごいっていうのを感じられるのが、そのゴールボールっていう競技の特徴で、であと、まあ、すごい試合として面白いのは、まあ、今回会場に行けないから残念なんだけど、
うん、
音が重要だから試合が始まるときに審判が「クワイエットプリーズ」って言ってアナウンスをするの。
はいはい、がいや、もう
完全にそう静寂の中でプレーしていて、でゴールが入った瞬間だけ会場がわって騒いでいいってことになってて、もちろん審判も笛を鳴らすんだけど、
はいはいはい、
その先に観客の方がさ反応するから選手もその点数が入ったのをその歓声で聞くっていうのは、なんかすごく会場と一体感もあって、
あ、わかるわけね。
いいの。
感覚が教えてくれるんだ。
そう、それはね、すごい見るとね、ハマっちゃうんだよね。
うん、
で、女子がすごい日本は強くて、そう、ロンドンで金メダルを取ったっていうこともあって、今回もすごくメダルが期待されてるし、うん、まあ、男子は出場枠で、開催国枠で出場するんだけど、今回パラリンピックが決まったことですごい若手選手が発掘されてて、20代の選手がすごく多くなってきてるから、なんかすごい若いパワーでもしかしたらメダル取っちゃうんじゃないかみたいなところもあるし、ユースの大会ではね、世界大会で優勝してたりとかするから、今後のパリとかロサンゼルスですごい期待される選手たちが揃ってるから、
うん、
今のうちに見といてくれると、今後メダリストになるかなって子たちが試合をしてくれると思うから、
うんうん、
それもまたね、ちょっと見たら面白いんじゃないかなって思って。
なるほどね。 その2つはその特有競技なんだね、そのパラリンピ
ック。そう、やっぱりパラリンピックの良さが凝縮された競技でもあるかなと思って、その障害があることに対する見方は変わるし、
うん、
その彼らの卓越した技術力っていうのも分かるし、うん、あとどうしても介助者というかサポートする人との協力関係っていうのもパラスポーツにはすごく必要で、うん、まあ、そういったところもウォーチャーの柔道のクラスとか見てもらうと、あのより感じられるから。
うん、
面白いんじゃないかなって思ってる。
興味、それは興味深いね。
いや、多分、うん、そのね、ゴールボールとボッチャって聞いたこともない人も多いと思うからね。
うん、
ぜひ、
なかった、聞いたことなかった、
うん
うん、
ボッチャなんかちらっと、もしかしたら前々回とか前回の時に前川が言ってたかもしれないけど、全くゲームのあれの想像とかもできなかったな。
うん、
その、22のうちの2個だよね。
2個。
だから20個、あと20個は、その、パラ、オリンピックにもあるような競技が行われてるってことでいいのかな、
うん、そう、大体似たような競技が何かしらはあるっていうような感じになるかな。
うん。
まあ、どの競技もおすすめだから、あと何をおすすめしようかなっていうような感じなんだけど。
いや、なんかその、一つさ、その、
うん、
気になる、その、トピックスとしては、なんかそのオリンピック記録を抜いちゃうみたいなことがさ、時々あるっていうのは聞いたことがあって、
うん、
なんかそれって、ざっくりと勝手な想像で義足がそのさ、こう技術革新によってどんどん素材が良くなったりとかしてきて、その、それにその義足をうまく使えるようにトレーニングをして体がすごくこう馴染んだ人は、その義足の能力を最大限発揮して普通の走りより速く走れたりするっていう勝手なそういう想像なんだけど、それ以外とか、それはその通りなのかとか、そういうことちょっと聞いてみたいなと思ったんだけど。
そうだね、まあ、義足のクラスが、あんま義足の選手がオリンピック記録よりも高い記録を出しているっていうのは事実で、ただそれが本当に義足がこう有利に働いているかどうかっていうのは、うん、なんかまだはっきりとは分かっていない状態で、
うんうん、
まあ、今オリンピック前にもちょっとあのキャスっていうスポーツ仲裁機構に訴えた選手がいたんだけど、ドイツのマルクス・レームっていう陸上の走り幅跳びの選手が片足義足の選手なんだけど、あのオリンピックにも出場したいっていうふうに、まあ、申し出たけど、まあ、義足が有利じゃないっていう証明ができないからって却下されるってとこを訴えてたりとかしてたんだけど、やっぱりその選手の記録っていうのがこの前世界記録で8m62っていう記録を出していて、でちなみに東京オリンピックの走り幅跳びの金メダリストの記録が8m41なのね。もうそこで21センチの差が
出て、21センチ、
なんかそこで全然違うんだけど、やっぱりそういうのを見ると義足の方が有利なんじゃないかって言われちゃうけど、あのレーム選手自体はその8メートル前半台の記録の時から義足を変えてないのね。だから本人の努力というか、その義足の性能の良さではなくパフォーマンスの向上だっていうことを訴えているんだけど、
はい、
まあ、それをやっぱり義足の能力を最大限活かせるパフォーマンスを身につけたっていうことが義足が有利じゃないかどうかっていうところの判断と、やっぱりすごく難しいところで、でも現状はダメっていうふうに言われていて、オリンピックには今回出れなかった。
なるほどね。
だから出れてはいないんだけど、でももう8m62を飛ぶ人間がいるんだっていうのは、
うん、
すごく面白いじゃん、面白いっていうかすごいことだと思うから、私はもうそれが4年前から楽しみすぎて決勝のチケット取ってたのに見れないっていうのがすごい残念なんだけど、どうしても生で見たかったから楽しみにしてたんだけど、でも多分レームは世界記録を取り替えに来るんじゃないかなと思ってるから、まあ有利かどうかは一旦置いといて、その超人的なパフォーマンスを見るっていうのは今回のパラリンピックではすごくおすすめというか注目かなって思っていて、まあ、義足だとそういう議論があるけど、それ以外にもあのリオの時に、
うん、
あの視覚障害のクラスの 1500m の記録があって、うん、その1位から4位の選手ってオリンピックの金メダリストより速い記録だった、
ちょっと待って、ちょっと待って。1位から、1位だけじゃなくて、1位から4位。
1位から4位まで。うんうん。
が、
マキロクが
金メダリストより
早 い, より早い。
え、それどういうこと？
でもまあちょっといろいろ取り組みなんかね、まあ、からくりっていうかあれなんだけど、うん、あの健常者の 1500m って結構駆け引き競技って言われていて、誰がこう先に抜けるかみたいな感じでこう駆け引きしてゴールする競技って言われていて、
なるほど。
で一方の視覚障害の選手の場合、あの全盲のクラスであのガイドランナーって言って伴走者をつけて走るのね、うんうん、でガイドランナー別に指示を出さないから基本選手が全員
全力
で走る、全力疾走
ゲー
全力疾走でゴールした結果、オリンピック記録より早いっていう。
それはそのガイドの人がちょっと今1位ですよとか言っちゃいけないってこと？
いや、言ってる可能性はあるんだけど、うん、そのガイドの人が1センチでも前に出たら失格になるの。引っ張っちゃいけないことになってるから。
はいはいはい、
で今なんかね、前はちょっと紐がね、どんなものでもよかったから、実際にはちょっと引っ張ってる人とかいたんだけど、うん、今回はもうね、全く伴走紐で、規定のなんか伴走用のロープが決まってるから、うん、なんかちょっとでもこう引っ張った動作が見えると、もうそれで失格ってなっちゃうから、基本的には選手がこう手動で走ってて、それを曲がるよとか、抜くよとかっていう時に、ちょっと右から抜くねとかっていうアナウンスをするっていうような感じの関わり方になるから、
うんうん、
選手がトップスピードで走ってたらそこについてくっていう感じの
走り方。ちょっと待って、ということはだよ。ということは、その1から4の人がさ、金メダリストよりも速かったってことは、その伴走者もそのぐらい速くなきゃいけないってこと？
うん、そうそうそうそう。
それ大変じゃん。それ
見つけるの大変じゃん。
それが大変だ
った。そうなの。だからマラソンもさ、すごく大変で、マラソンもガイドランナーがついて、マラソンの場合は 42.195 キロあるから、1人変わっていいってことになって2人組になるんだけど、
おお、なるほど。
まあ、逆に2人になるとガイドランナーは メダルがもらえないっていうちょっと悲しい仕組みでもあるんだけど、基本みんな2人体制でやるのね。だからもう女子も男子もすごい記録がなんか早くなってきちゃってるから、
うん、
全然なんかこうなんて言うんだろうな、代表クラス、オリンピック代表クラス狙えるんじゃないかぐらいの人たちが伴走者に来ないと、
ね、
もう次の記録が生まれないっていうぐらいレベルが高くなってきちゃってる。
そうなんだ、
うん、
なんかそう考えるとさ、オリンピックとパラリンピックが融合したスポーツっていうのもありえそうだね、なんか、
うんうんうん、
そういうのも面白そうだね、
うん、
でそのボッチャの大会みたいにね、その、
うん、
なんかその
一緒に
できるようにこう やる、それがオリンピックという枠組みで難しいのであれば、
うん、
なんかね、ユニリンピックみたいな感じあるといいなっていう気持ちになったりするね、それは、
うん、だ2人1組でやればさ、まあ、解決できる問題もあるかもしれないし、
うんうん、そう、まあ、ガイドランナーの体験とか結構いろんなところでやってるから、私たちがガイマスクつけて片っぽはこうガイドランナーとして、まあ、体験するってことは全然できるから、同じような条件にしてあの一緒にスポーツするっていう機会は今後、まあ、他のいろんな競技でできる、車椅子バスケとかも同じように車椅子に乗ればプレーはできるから、そういう機会が増えていったら面白いだろうなとは思う、
うん、まあ、さっきの話に戻るけど、その義足の話で言うと、まあ、健常者のスポーツでもその例えばシューズとかさ、水着とかでさ、うん、あのまあ、道具がどこまで性能がいいものが許されるかみたいな話って、まあ、よくあるという
か、まあ、確かによくあるわ、まあね、よくあるね、
うん、まあ、やっぱなんだろうね、その平等性みたいなものって本当に難しいなと思うし、
うん、
まあ、逆に言うとパラリンピックを見ることでそういうことについて考える、平等って何だろうとか身体性とか何だろうとか、うん、そういう機会にもなるのかなと思って、すごく個人的には楽しみにしてるっていう感じですね、
うん、
うん、
じゃあちょっとあの話が盛り上がってきたところなんですが、ちょっとお時間の方が来てしまったんで、うん、まだまだあの伝えたいことがあると思いますが、まゆかさん、
はい、まだちょっと私の好きな競技まで話しきれなかったので、あー、まだ行くね。
なんとまだ言ってなかった。
ちょっと次回もということで、今日はちょっとここまでにしましょうか。
はい。
はい、じゃあ24日からあのパラリンピック開幕するんで、皆さん見てください。ね、
ぜひ皆さん見てください。
はい。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。